マキココぶっちゃけと、面白いものづくりを増やすことを目的に、ものづくり業界で活躍中のマキココがお送りするマキココぶっちゃけトークへようこそ。この番組では私、町工場のマチコがものづくりする職人さんや、町ココが一緒にものづくりしている方々をゲストにお迎えして、ものづくりから始まる面白い未来を描いて楽しくお話ししていきます。今日は1ミクロン単位の高精度の工業用部品を作る株式会社備前、取締役社長の西山隆文さんをゲストにお越しいただきました。備前さんは、高高度の焼き入れ材を切削から検索まで完成させるというすごい技術を持つ会社さんです。なかなか難しい言葉ですけれども、今日はその難しい何をしているかというのも、この備前さんのお仕事や、まあ、また西山社長の焼き入れしたかのような熱い思いを聞いていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りします。はい、皆さん、この寒暖差のあるこの2月ですけど、あ、2月じゃないな、3月ですね、もうありましたけど、ご元気でしょうか。今日はですね、もうこの春を一歩手前に迎えた3月の第1週目ということで、株式会社備前の西山さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先にですね、西山さん。はい、2月に取締役社長に就任されたということでおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
どうですか、社長になった気分は。
そうですね、まだまだみんな呼び間違えられるんですけど。いやいやで呼ばれるんですけど、もう3週経ってだいぶ社長っていうのが定着してきまして。
あ、本当ですか。
はい。だんだん身に引き締まる思いです。
いやでも自分でこうなんか意識するの難しいですよね。急に社長になるとね、は
い。自分で言い直すのもね、何か気が引けますんで。
そうですよね。なんか社長って言われたら振り返るのちょっと躊躇しますよね。
ちょっとワンテンポ遅れますね。
あれってなりますよね。はい、いやなんか株式会社備前さんということで、町ここもね、いろんなことを、取り組みで一緒にさせていただいて、去年の2月にもう1年経ちましたね。
1年ですね。
ね、東京のね、ギフトショーに、出ようということで、町工場の皆さんと集まって、参加いただいて、その説はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、すごい高い高いチェスを作っていただきまして。いやーもう技術の結晶でしたね、これは。すごいものを作っていただいて、なんだろうな、初めて見ましたよね、あんなにチェスをあのクオリティで作るという。
そうですね、もう本当に金ピカになっちゃったんですよね。
そうですよね、もうなかなかのチャレンジで、もう一本、そうですね、チェスコマが一本1万円の世界ですよね。
そうですね。
販売価格がいくらなんねんって言いながらやったんですけど、はい、まあ、そんな備前さんなんですけどね、こう町ここと関わっていただいて、町子もずっと見てるんですけど、結構優しい工場やなっていうイメージがめちゃくちゃあるんですよね。はい、工場って怖いイメージとか、なんか喋りにくいなとか、職人さん硬さやなとかあるんですけど、まあ、職人さんも柔らかいし、もちろん社長も優しいし、ということで、まあ、イメージがいい会社やなって思ってるんですけれども、はい、今の話を聞いたリスナーの皆さんは多分チェスを作ってる会社みたいになってしまいましたので、まずもって、この備前さんっていうのはどんなお仕事をしてるのかっていうのをちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが、
はい、どんな感じでしょう。仕事の方はですね、
はい。
指先に乗る程度のサイズから、片手で持てる程度の丸物金属部品っていうのを作ってまして、 もう本当に材料から完成まで全て一貫してやってまして、
うんうん、で
製品としてはね、あのプレス金型向けのパンチ台って呼ばれるものであったり、
産
業機器向けのシャフトなど、うん、丸い金属部品っていうのはあのいろいろと手がけています。
あの丸物って多分一般の人聞くと丸っこいってなるので球みたいになるんですけど、
円柱ですよね。
棒ですよね。
棒ですね、うん、はい、
あ 棒を削るんですね。
棒を削り出して、
うんうん、
さっきお話にあったミクロン単位っていうのに仕上げていくんですけど、
はい、
髪の毛で100分の8ミリぐらいなんで、
100分の8ミリということをミクロンにすると
80ミクロンですね。
80ミクロン。髪の毛は80
ミクロンです。
うんうんうん。
比例している交差が2ミクロン、1ミクロン、2ミクロンとかの話になってくるんで。
見えるんですか、それは。
見えないですね。まあ、交差の話なんですけどね。
そうですね。はい、見えない世界の仕事をしてるということですね。
削ったのか削ってないのかは、気づかないですね。
なんかもうちょっと磨いたらすぐになくなりそうな感じですけど、
はい、
なんかこうなんていうんですか、一般的に言うとそのペーパーヤスリとかああいうのでシャッてやったら終わりですよね、ミクロンなんて。
そうですね、ちょっと粗いのでこするともう簡単に何ミクロンかは変わってしまうんで、
はい、なんと難しい仕事をされてるんですよね。
はい、
なかなかこう工業用部品っていうのはあの一般の方に分かりにくいかなとは思うんですけど、あの、ね、実際にその例えばプレス金型っていうものにその備前さんの、まあ、部品が使われるということなんですけど、それを使ったら皆さんの一般の手に届いているものってどんなものがあるんですか？
そうですね、一番多いのがその昔の話なんですけど、
はい、
そういうあのウォークマンとかねのこうスピーカー穴いっぱい開いてるんですけど、
はいはい、まあ、
そういったあの打ち抜くピンですね、
はい、
打ったりとか、はいはい、今の液晶テレビの裏を開けるとね、バックパネルにこういっぱいちっちゃい穴が無数に開いてるんですけど、
うん、
まあ、そういったものを打ち抜く、そういうピン関係、鉄板をこう打ち抜く、
うんうんうん、
そういうピンですね、はい、なかなか目にするとなると見えにくいところに組み付けられてるんですけど、
うんうん、
はい、
バラしてみないとわからないってやつですね。
そうですね、何せ本当に穴が開いてるのは結構プレスでこう打ち抜いてるものが多いので、
そういうことはあれですね、備前さんのお仕事されてる、お仕事じゃないな、作っておられるこういう部品っていうのはその金型とか、まあ、いわゆる物を作るための道具の一パーツみたいなイメージでいいんですよね。
そうですね、そういった、うんうん、うちのもの単体で何かになるっていうのはなかなかないです、
ね、うんうんうん、もう胃の下の力持ちですね。
はい、
もうあのこの株式会社備前っていうお名前なんですけど、あの、はい、工場ってなんか何とか製作所とかが多いじゃないですか、
はい、
結構カタカナ3文字でっていうのはお珍しいお名前だなと思うんですけど、はい、あの名前の由来とかってあるんですか？
そうですね、あの、まあ、備前っていうのがこれ法人で株式会社備前なんですけど、まあ、前身の会社で備前精密工業所っていう、はい、あの備前備中備後の島の方の、はい、の備前っていう漢字を使って備前精密工業所で、ただうちその会長の出身って備前じゃないっていうね、ビンゴなんですよね、広島 の, あの福山の方の出身なんでビンゴなんですけど、
はい、
まあ、会長名なんでね、まあ、後ろより前の方がいいんじゃないかっていうのでずっとそういうの由来は聞いてたんですけど、
はい、
本当にね、この先日の話、
はいはいはい、
衝撃の事実が
判明しました。
なんとあの急にあの打ち抜きプレス用のパンチを作ってるから、
はい、
鉄を切るっていうので備前オサフェ、よく切れるイメージから備前ってつけたんだって急に会長が言い出したっていう
由来が変わったんですね。
20年越しに聞いたそんな社員誰も知らんけど急にこんな話あるっ
え、これあれですか、じゃあ社員さん聞いてびっくりですね今回。
これまだ誰も言ってない、本当びっくり。そうだったのっていう。
あ、まあでもそれやったらなんか今の部品作ってるね、から言ったら、
いい、はい、
そうですよね、打ち抜くという意味で言ったらね。
そうですね、よく切れるイメージから取ったっていうのですごくいい話だったんですけど、20年越しに聞けました。
ビンゴと備前じゃなかったですね。そうなんですね。いや、それやったらなんかパンチ作ってて、やっぱ打ち抜くものを作ってっていうことをされてるっていうことなので、めちゃめちゃ分かりやすいですよね。
はい。なんでこれは、良くなりました。
なんかもともと、そのスタート、備前という会社がスタートした時っていうのは、そういう、まあ、パンチと言われる、今言って打ち抜くためのピンっていうのを作られてたと思うんですけど、天板加工屋さんみたいなところから始まったんですか？
本当のスタートは、
はい、
工具のエンドミルっていう工具があるんですけど、まあ、ドリルとかそういったものの外形をこう検索するような、はい、そういうところからまあスタートして、
うん、
でその後そういったパンチっていうのを量産部品として引く加工するっていうので旋盤とかを入れてたんですけど、
うんうんうん、
そこら辺の仕事っていうのがどんどん海外の方に移行しまして、
はい、
国内ではもっとショーロットや単品っていう仕事になっていったんで、うんうん、どんどんその取り扱う加工サイズが大きくなっていったっていう。
ああ、じゃあ最初はあれですね、そういう刃物を作る会社さんっていう。
そう、最初は本当にだから細いですね、加工が本当に2倍3倍とか、
はいはい、
20ミリぐらいまでの経路でやってたんで、本当にちっちゃい感じのものだったんですけど。
そうなんですね。じゃあなんかその海外にやっぱり仕事が流れてしまってっていうところで、その事業転向されたと思うんですけど、はい、その時はもう思い切ってって感じですか、その単品にやってしまうみたいな。
そうですね、設備をまず何年かかけてこう入れ替えていきながら、
うん、
はい、もう一気にこの切り替えていったっていうところですね。なかなか注文がぐっと少ない時期っていうのはありましたね。
ああ、そうですよね、今までと違う仕事されるって言ったら一回落ちますよね。
そうですね、
はい、やっぱそのパンチ作るとかそういう部品作るときにそういう刃物を検索してたっていう技術はずーっとそれが生きて今にある至るって感じですか？
そうですね、その当時から本当にミクロン単位での加工っていうのには取り組んでたんで、
うん、
まあ、それで継承されてるっていう、
そういうことなんですね。
はい、
ちなみに西山さんはこの社長に就任されましたけれども、何代目になるんですか？
私2代目です。
じゃあ、あれですね、創業者からこの会社を継ぐわけですね。
はい。
そうなんですね。じゃあもう会長さんも初めてのことですね。事業継承というのは。
何をどう引き継げばいいのか。
はい。
まだ
まだ。そうですよね。まだまだ。社長とはいえ二人三脚な感じですね。
これ
ね、
はい、
いやでもいろんなちょっと面白い名前の由来なんてちょっと驚きましたけれども、
はい、
でも意味がありますね、そういう名前の由来というのもね。
そうですね、案外あったりするんですよね。
そうですね、いやでもこれからね、いろんなことをどんどん社長になったということはチャレンジしていかないといけないと思いますので、
はい、
今からですね、後半ではちょっとそういう、この、新しい社長、西山さんのですね、ビジョンとか、これからやりたいこと、はい、そういうことを聞いてみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、いきます。
Living a dream、夢の種。
はい、西山さん。
はい。
そんな歴史がありますけれども。
はい。
いや、もうこの歴史の転換期ですよね、この、二代目を継ぐというところは。
はい。
はい、いろんな思いがあると思いますけど、まあ、ここでもね、お話をいろいろ聞いてるみたいですけど、はい、社長になるって言ったら、やっぱりいろいろ考えられましたか？
そうですね、まあ、不安がないというと、まあ、嘘になるんですけど、
はい、
ただ、長年ね、一緒にやってきたメンバーと、ただただ本当に純粋にね、いい会社にするにはどうしたらいいかっていうのを、本当に突き詰めていけるメンバーでこうやっていけるんで、
うん、
やっぱ不安はあるんですけど、もうそれ以上に楽しみですよ
ね。そうですね、はい、これからですもんね。
はい。
なんかよく2代目になったらこんなことを変えていこうみたいなとかあると思うんですけど、西山さん的にはこの備前さん、はい、今からね、やっていく中で、こういうビジョンがあるみたいなのあるんですか？
はい、そうですね。その、まあ、いい会社っていう、まあ、のがね、うん、すごい抽象的になっちゃうんですけど。
難しいですよね。いい会社とはっていうね。
ね、ことになってしまうんですけど。
はい。
ちょっとね、会社自体が、お客さんからこう図面をいただいて、うん、決まったものを作るっていうのが、あるんで、それを純粋に 100% 楽しんでってなると、なかなか、朝から晩まで楽しみ続けれないんでね、少しでもこう楽しいなとか、やりがいを感じてもらえるような、
うん、
そういったものをどんどんこう、織り交ぜていきたいなっていう。
はい、そうですね、なんか一般的にこう、やっぱ目にされるものって作りたいですよね。
そうですね、本当に一般の方が笑顔になるような、そういったものを作っていきたいなっていう、う
ん、そうですよね。なんかさっきのウォークマンの話じゃないですけど、結局備前さんみたいなこう部品作ってる会社さんがなければ手元にはもちろん届かない商品だと思うんですけど、かといってね、備前さんが作ったとも言えないし、わからないしっていうところですもんね。なんか工場でよくそういうとこってありますよね。なんか作ってるけど、自分のところが作ったとは言えず、何作ってるか社員さんも分からず、みたいな。
表に出せないっていうのがね。
そうですよね。なんかもう、今、備前さんところの、その社員さんっていうのは今作ってるものが何なのかって、結構分かってたりするんですか？
そうですね。長年やってるもんで、もう実際ね、正直3割ぐらいですね。はっきり分かってるんだと。
なんかもうすでに髪の毛より薄いミクロンの単位を一生懸命追っかけて物を作ってるけど、何かわからんって言ったらなんか、
わからん。モチベーションだ。
すごい技術やにって思いますけど、これは何なのかっていうね。
加工に対するこう自己満足みたいなところに終始してしまうんで。
そうですね。まあとはいえね、そういう図面預かって商品作るっていうのはもう絶対的になくてはならないものですし、はい、で私たちの生活もそれにかかってますのでね、やっぱり、はい、やっぱ備前さんの仕事もそういう、まあ普通一般で見えないですけど、皆さんの生活を支えてる、はい、もう本当に大事な一部の仕事だと思うので、それはそれで起きつつですけど、やっぱ自社商品っていうのは作ってみたいなっていう感じですか？
そうですね、自社製品をまあ考えて手掛けることで、うん、技術自体も、
うんうん、
向上していくんで、
うん、
それがまあ本業の方にも十分生かされるっていう、はい、そういったシーンは数多くあります。
なんか西山さん社長やから言いにくいかもしれないんですけど、本当にまあ、はい、このことはまあ置いといてですよ、
はい、
本当に作って商品として出してみたいなっていうのあるんですか？
どうですか？そうですね、何点かね、作ってるものっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、金属加工なんで、うん、どうしてもその重たい重厚感っていうのが出るんで、
うんうんうん、
はい、このゴツゴツした感じになるんですけど、
うん、
なんかその金属だからこその重みっていうのを楽しんでもらえるようなものを作っていきたいっていうのがあります。うん、
確かに。ギフトショーの時のチェスどうでした？
チェス、はい。あれはね、その後も、まあ、展示会などに、まあ、展示させてもらったりとかする中で、はいはいはい、本当にうちのその技術が詰まってるんで、うん、まあ、ここはこういう加工したんですとか、うん、この設備使って加工したんですっていうのを説明できるので、 でかなりあのもう本当にピカピカ光ってるんですごく目を引くんで、
はい、そうだね、
はい、もうイメージ持ってもらうのがもう、はい、会社覚えてもらえるんで、
そうですね、もう金と銀がもう顔映りますもんね、
はい
あれこそあのチェスの駒をこう動かす時の重厚感って半端なくありますよね。
そうですね、皆さん持たれた時に重たって言って驚かれますよね。
ほんまそうですよね。あれちなみにどこかで見れるんですか？ホームページに載ってたりするんですか？
そうですね、私の、インスタであったり SNS 関連とホームページはちょっと載ってないですね。
ああそうなんですね、ぜひ載せてほしいですね、それせっかく。
そうですね、
はい、
はい、ただ会社の方に置いてますんで、いつでも見に来ていただいて、
そうですね、はい、実物ね見てもらった方がいいですよね。
はい、
あれせっかくチェス作ったんですけど、誰かチェスの勝負しはったんですか？
これね、言っていいのか、チェスのルール誰も知らないんですよ
作ったものの
名前ぐらいですね、その駒の名前は分かるんですけど。
あ、そうなんですか。
ルールは全く分かってない。
誰もまだあの対戦できてないわけですね。
対戦できてないですね。
ちょっと分かる人に備前さん行ってもらって勝負してもらわないとダメですね。
そうですね。はい、こっちを試してほしいです
ね。ねえ、ほんまそうですよ。いや、でも備前さん、これからね、またいろんなことチャレンジされて、はい、山さんも本当これから新しいこと増やしていかれると思うんですけど、はい、それこそマツココの方でも聞いてるのは、まあ、高硬度と言われるね、超硬い、超硬いっていうことですか？超硬じゃないですもんね。
高硬度ですね、はい、焼き入れをするんで、
うん、
硬さを持たしてっていう、
うん、
対摩耗性やそういう対衝撃っていう部分に強くする、うん、はい、
焼き入れ言うたら多分あんまりみんな一般の人はイメージがよろしくないんですけど、焼き入れっていう言葉が。
そうです、
ね、そうです、鉄を知ってる人はきっと焼き入れって言ったら鉄薬やなと思うんですけど、ちょっと焼き入れって言われたらちょっと焼かないでくださいってなると思うんですけど、ね、でも焼き入れって実際あれですよね、ナイフとか包丁とか焼いてるイメージと一緒ですよね。
はい、そうです。
はい、焼いて叩いて硬くするじゃないですけど、金属もこう焼き入れすると硬くなるんですよね。はい、硬くなるって言ったら多分一般の人元から鉄硬いやんって思うんですけど、どのぐらい硬いって表現できるんですかこれ
どれぐらい硬い、どう、そう、どう、難しいですね、説明がね。
そうですよね、
僕もそうですね、一般的にはもう硬いっていう話になりますもん。
はい、もう鉄が硬いのは硬いやろって思うんですけど、さらにそれがもう形になるって感じですよね。
そうですね、もう次元の違う硬さになるっていう
ところです。なんかその次元の違う硬いものをピカピカに1ミクロン精度で上げるということなんですけど、そういうお仕事は今後どんどん増やしていく感じですか？
そうですね、焼いたもの、焼き入れをしたものを高精度で仕上げていくっていうのが強みになってますんで、それをこういろいろな形状、
うん、
このニャグニャっていう R が R や角度やいろんな形状も、
うん、
そういったところもミクロン単位でコントロールできるような、
うん、
はい、そういったとこまで突き詰めていこうとやっています。
チェスの馬みたいな感じですか？
そうですね、馬も高精度で、はい、仕上げてます。
うん、そうですね、ちょっとチェスの馬を見てもらわないとダメですねいやでもなんか備前さんの強みとしては私も一番聞いててイメージ残ってるのはなんかカスタムに抵抗がないと。オーダーメイドってみんな嫌がるじゃないですか。
はい、
なんかそういうところに抵抗がないっていうのを聞いてたんですけど、
はい、
スタッフの方も全然そういうのはあやるよって感じなんですか？
そうですね、もともと単品加工を得意としてるんで、
うん、
で社内工程が本当に多いものであれば10工程以上
うん、
触ってやってるんで、
うん、
アレンジを加えたり、
うん、
その工程が行ったり来たりするっていうことに対して当たり前なんで、
うんうんうん、
変更されるっていうことに対して何の違和感もないんです。
すごいですね。
いやでも自分でこうそうですね、製品開発するときなんかも、
うんうんうん、
こうしようって言ったら会議室で話して下に降りていってバーって削ってすぐ上がってきて削ってきたっていう話なんで、
へーすごい、現場のタイムリー感が素晴らしいですね。
はい、
じゃあやっぱこれからそこは押していく感じですね。
そうですね、
はい、
ぜひぜひカスタムオーダーお答えできるところは、
うん、そうですね、単品でカスタムオーダーができてめちゃめちゃ固い高高度の製品を1ミクロン単位で仕上げると、
はい、
もうなんかもうこれだけですごいですねいや素晴らしいです、もう本当に。それからね、あのパンツとかね、やっぱ単品で使われてる、こう一般の方はちょっと分かりにくいかもしれないですけど、工業製品作られてる方はね、はい、こういう、まあ一番ミクロンって言ったらなかなかできない技術なので、あのビジネスさんのお仕事ね、ぜひ頼っていただいて、西山さんに連絡したらやってくれるんですよね。
はい、連絡ください。
はい、ということで、はい、もうあっという間にちょっともう30分経ちそうなので、エンディングに移らせていただきます。はい、ということで西山社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
30分あっという間でしょう。
あっという間で、はい、
はい、まあ、まだまだ喋り足りないはずなんですけれども、また、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
はい。
はい。で、実は、備前さん、一般商品作りたいと言いながらですね、もうすでに販売されているものがあるということで。はい。
はい。
何でしたっけ？アロマ。
アロマディフューザーとキャンドルスタンドとお香立て、これをこう付け替えれる真鍮のこう、3点セット
を
販売して、
はい、これをですね、なんと、大阪メトロと、大阪メトロで地下鉄ですよね。大阪メトロショップ。はい。なんか、新しい商品を作ろうというプロジェクトでですね、参加されたということで、大阪メトロショップの、サイトでですね、この3点セット、お買い上げいただけるということで、あるそうなので、ぜひ、アロマディフューザー、気になる方は、見ていただきたいと思います。ただですね、ちょっとページがなかなか見つからないということで、またこのラジオのページでもね、URL ご紹介しますので、そちらからぜひクリックいただきたいと思います。備前さん、工場見学も随時受付中ということですね、気になるチェスもいつでも見てくださいということですね。
はい。
はい。
ぜひぜひ。
はい、もうちょっと展示会とかもなかなかできない中ですけれども、備前さんも直接見に行った方が早いと思いますので、皆さん東大阪市の寿町に備前さんありますので、ぜひホームページ検索していただいて、お越しじゃないな、遊びに行っていただけたらと思います。はい、丸物に困ったらとりあえず西山さんに連絡しようですね。
はいじゃ
はい、単品お困りの方はぜひ株式会社備前と検索いただいて、ホームページからお問い合わせいただけたらと思います。西山社長、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、ここぶっちゃけトーク、今日も元気に行きました。ありがとうございました。また来週、バイバーイ。